頑張る投資家の応援サイトを展開するファンローリングがお送りします。珠玉のインタビューシリーズ、マーケットの魔術師、非イズル国の勝者たち。今回もデスカット新宿西口店からお送りします。そして今回は世界恐慌以来の相場展開とも言われている昨今の相場環境なんですが、そんな中投資家は何に頼ってトレードしているんでしょうか。トレンドと思惑に惑わされる今こそシステムトレードをものにする時なのかもしれません。ということでウエストビレッジインベストメントの岩本裕介さん、今回のゲストにお迎えしています。岩本さん、一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、今はシステムといっても随分その、エクセル使わなきゃできないんですよっていう時から状況変わっているというのも事実ですよね。
そうですね。私も実を言うと、大学も文系でして、で、エクセルも多分基本的なものしか使えないですね。VBA なんかも当然できないですし、わからないですし、で、私がシステムトレードに入ったのはトレードステーションという、アメリカのソフトウェアで入ってきてるんですけれども、それも例えばイージーランゲージというプログラム言語でトレードステーションというのはシステム作られてるんですけれども、それをいわゆるそのイージーランゲージという言語からスタートしてしまうと、それを勉強して、じゃあ自分でシステムにしようと思うと、多分私は挫折してると思うんですよ。なので、システム入るって言ってもですね、私の入り方というのは、まずは売買ロジックから入っているので、で、売買ロジックをじゃあ本当に勝てるロジックというのは、過去のデータで検証を行って、それで勝てる負けるというのが、露骨に結果が出てきてしまうわけじゃないですか。だからそこから入るというのが、私のスタートだったんですね。なのであまりプログラム言語を勉強しなきゃいけないとか、コンピューターの言語を勉強しなきゃいけないとか、あまりそういう意識で入っていくと、むしろ本論から外れてしまうと思うんですね。なので裁量トレードの方も自分の売買手法というのをまず確立してトレードを始めると思うんですけれども、システムも全く同じだと思うんですね。売買手法というのをまず自分で確立し勉強してから、じゃあそれがシステムでいくのか裁量トレードでいくのかっていう違いだけであって、で結局裁量でやってる人たちも勝てる人たちっていうのは、多分そのシステムを自分の心の中で多分できてしまってると思うんですよ。だからそれができるかできないかだと思います。ですね、私がスタートしたのがちょうど2000年前後ぐらいだったと思うんですけれども、まだ日本のこう今のデイトレードの環境みたいなのは、多分日本の証券会社の方が日本の証券会社でも多分できていなくて、でまず日本ではなくて、アメリカの方で私はトレードを開始したんですけど、ベーカブのナスダックの、個別の株式から裁量でデイトレードやるっていうところから私はちょっとスタートしたんですよ。でただ当然ですね、日本の市場マーケットに比べてこの動きも激しいですし、先物なんかも多分日経の225の先物なんかに比較すると SP500 の動きってものすごい全然違うスピードで動きますから、まずそれに翻弄されてしまったっていうところがありましたね。でしかも長期で運用する、長期でトレードするっていうスタイルではなかったの で、 先ほど申し上げました通り、投資スタイルがデイトレードでしたから、まさにそのマーケットの状態に翻弄されて、今まで自分が勉強してきたそのテクニカルの知識ですとか、そんなものは全く実際のリアルの市場ではなくなってしまってましたね、精神的に。でまさに何て言うんでしょうかね、自動で別に全部やる必要は全くないと思うんですよ。ただ自分が今使っている売買手法というのが明確に過去の話ですけども、勝ってきたのか、それともたまに勝って、たまたま今勝っていて過去には全然勝ってないのか、全部検証できますから。例えばじゃあ5年10年のバックテストの結果で勝ってるんでしたら、多分裁量で自分が何かそのトレードの手法で売買を続けていった時に、必ず連敗する時っていうのがあると思うので、その時に自信を持ってまだやり続けることができると思うんですね。それがたまたま 今のタイミングで半年間勝っていて、でその前じゃあ10年間遡って見てみると、また勝ててない手法もしかしたらあるかもしれないじゃないですか。それをじゃあ自分が使ってる、なんて言うんでしょう、恐ろしさみたいなのを多分バックテストすることによって感じることができると思うので、自動売買とか、システムトレードっていうと、もう完全にコンピューターで自動売買っていう形になってか考えてらっしゃる方多いと思うんですけども、とにかく自分の売買手法をまず検証してみるっていうところが非常に重要だと思うんですね。そうすることによって、じゃあそれをじゃあシステムトレードという形で自動でやるか、あとは裁量でやるか、もうそこの違いがあるだけですから、いずれにしてもこのトレードステーションなり、そのトレードシグナル、トレードシグナルといったそういうチャートのソフトウェアを使うことによって、売買ロジックの検証するということは非常に重要だと思いますよ。
自分でどんなものを使っているのかですね、ちょっと過去に戻って検証するというのは、自信にもつながりますし、
そうですね、
その10連勝してるから、なんかもう何ですか、持てる資金全てかけよう
と、そうですね、
だとしたら、10連勝が最長の連勝記録だったりとか、
その前は実は20連敗してるかもしれない、
ね、そうですね、はい、それはありますね。
決済する時間というのが、まあ、当然日経225の代償の、まあ、イブニングセッションとは含めずに考えると15時10分じゃないですか、はい、30分じゃないですか、はい、で当然その3時ぐらいからの動きがですね、ものすごく極端な動きに最近なってきてるんですよ。
みんな、
決済し始めますね、はいはい、なのでまた逆にじゃあそこを狙って、うん、じゃあエントリーする人たちもいますし、いろいろな形でまた売買商法っていうのを作られてくると思うんですけども、うん、ちょっと偏りは出てきてるのかなっていう感じはしますけどね、うん、
はい、そう、まあ、システムでやってる人も随分多いのかなっていうことでもありますし、はい、あと例えばその先ほどシンガポールとミニコでもシンガポールと大阪のお話しされたんですけども、まあ、システムがあることによって、はい、まあ、裁定が非常にこう瞬時に、はい、聞くというふうな状況になってきて、はい、マーケットはなかなか昔だとその裁定ってすごいなんかある程度の
そうです、ね、
ディーラーの活動がないとできなかったりとかしたんですけど、はいはい、今はもう、システムでもっと、リターン1回押さえができちゃったりとか、そういう意味では本当にこうなんかマーケットは投資家に対して、まあ、投資家というかトレーダーに対して隙を与えてくれないような状況
になってきてるかもしれない
ですね。そうですね、なかなかまあ、トレーダーも隙を与えずに、はい、信頼性のあるツールで戦っていかざるを得ない、
はい、ざるを得ないと思いますね。
ことではありますね、は
い、そうでないとなかなか生き残っていくのは大変なんじゃないか。